木村久人議員、消防団の処遇改善について、問い、国から出された消防団の処遇等に関する検討会、最終報告の5項目について、どう捉え、現状はどうか。問い1、消防団の現状と課題。答え、消防団は近年全国で多発する地震、台風、集中豪雨、大規模火災などが発生した際に、地域の安全安心を守る最も身近な存在であり、地域防災力の低下を防ぐためにも極めて重要なものである。本市においても、消防団員数は高齢化による後継者不足、サラリーマン化などにより減少傾向にあり、定数1369人のところ、実員1227人となっている。本市における20代以下の入団者数は、ここ10年間の平均が約12名で、大きく変動もなく横ばいを示している。問い2、執務手当について。問い3、年額報酬について。問い4、消防団の運営に必要な経費について。問い5、市町村における対応について。答え、それらについて。執務手当の支給方法については、現在、分団を経由して団員に支給する方法となっているが、国の最終報告に基づき、団員に対し直接支給する方法に改めるよう、消防団と協議を進める。問い、今後、条例改正を視野に入れるなど、処遇改善に向けた取り組みの見通しはあるか。答え、適切な処遇の改善は、団員の士気向上やその周辺の理解を得るためにも、必要なものであると考えており、団員の意見も聞き取りしながら、他都市の状況を参考に研究を進め、必要に応じて条例改正を含めて取り組んでいく。意見、猛暑の中、冬用団服で出動しており、一層の処遇改善を要望する。写真、消防団広報警戒活動、写真終わり。金本明議員、市長のリーダーシップとトップセールスについて。問い1、新たに任命したデジタル化戦略官について、市長の責任で知識や人柄を広く知らしめることが成果や効果につながるのではないか。答え、多くの市民や関係者に知ってもらうことは大切で、市長自身が先頭に立ち、取り組み発信する。問い2、本郷産業団地への企業誘致の取り組みは、2期3期工事の進捗状況を問う。答え、2期工事分の一部は、大戸化学工業株式会社と立地協定済みであり、引き続き協力に推進する。問い3、三原西消防署の移転の取り組みについて、計画敷地の東詰め角地の民地を移転計画の中に入れるべきではなかったか。答え、公共用地内で整備する方針で、機能性、利便性も確保できている。問い4、本郷産廃処分場への対応について、予定の水源保全条例の考えは。答え、上位法を超えるのは難しく、効力には限界がある。生活環境保全に資する条例となるよう検討する。問い5、水道事業の広域連携について、当初計画で県内21市町のうち、給水人口率 78% を占める広島市ほか5市町が不参加の計画は、否決されたと見るべきで、県の意向に追随するのか、 本市の姿勢を問う。答え、企業団設立準備協議会において協議を行っており、今後示される事業計画や資料を精査し、どちらに進むかを判断する。問い1、行政全般多岐にわたり重要なポストであり、市長の責務としての取り組みをお願いする。問い2、引き続き精力的に企業誘致に努め、議会への情報提供を求める。問3、今回の移転計画を消防署のみの問題と捉えず、視点を変えて再度検討の余地はないのか問う。答え、三原西消防署移転についての民知は、本郷橋整備に関し、必要が生ずれば検討する。問4、本条例は、関係住民の意向に向き合い、寄り添う対応を求める。問5、当初計画の大幅な変更にもかかわらず、進めようとしている県の姿勢が問われている。今後の毅然とした対応を要望し、市長のリーダーシップとトップセールスに期待する。写真、おいしい水の源、西の浄水場。写真終わり。
正田陽一議員、空き家問題について。問い、倒壊危険空き家の除去の助成制度の効果、運用状況について。また、勧告、命令、行政代執行への過程についても問う。次に、除去はある程度順調に進んでいる一方、現在の制度では空き家の増加スピードが処理を上回っている。新たに空き家になる全段階から、次の選択肢を示す啓発、学習会等を検討すべきではないか。答え、助成制度の効果・運用状況は、1件50万円を上限とする、老朽危険空き家除去事業補助金により、令和2年までの4年間に、25件の特定空き家等が除去されている。勧告・命令・行政代執行については、特定空き家等のうち、特に状態の悪い空き家に対して、文書・口頭による指導を繰り返し、正当な理由なく状態が改善されないものについては、勧告・命令を行うものとしている。昨年該当する2件の空き家所有者に勧告し、補助金を活用して1件の除去が完了した。残り1件は引き続き指導していく。増え続ける空き家に対する次の対応策は、商工会議所青年部実施の空き家よろず相談や、広島県の空き家問題の専門家派遣制度を活用した啓発に取り組む。問い、もう一つ問題がある。空き家の活用と除去には支援制度、補助制度があるが、活用できる状態ではなく、除去の対象、特定空き家等にするほどでもないものがある。これらについて新たな対策や制度設計が必要ではないか聞く。また、この種のものが一番多いのではないかと推測している。答え、特定空き家等の除去に対しては、補助制度を設けているが、そこまでの状態でなく活用できない空き家については、補助制度はなく、老朽危険空き家へ状態が進まないように、適正管理をお願いしている。空き家は、売却、除去などの対応を早めに取ることが重要と考え、空き家に関する情報をまとめた空き家のガイドを活用し、啓発と空き家発生抑止や、予防措置に取り組んでいく。イラスト、空き家のイメージ。イラスト終わり。矢垣秀正議員、高齢者支援と認知症対策について。問い、本市の高齢者数と今後の高齢化がどのように推移していくか問う。答え、65歳以上の高齢者数は、令和3年3月末で 32,307 人。 高齢化率 35.4%。このうち65歳から75歳未満の前期高齢者が 16.7%、75歳以上の後期高齢者 18.7%。高齢者数は令和2年、令和3年をピークに減少するが、後期高齢者は令和12年まで増加し、人口の約 25%。高齢化率は 30% 後半から 40% で推移する見込みである。問い、認知症施策の条例は全国的な広がりもあり、必要だと思うがどうか。答え、認知症条例の目的は、認知症の人が増える中、認知症予防に取り組むとともに、認知症になっても安心して暮らすことができる街を目指すことである。条例化については、必要性や制定する場合に、市としての施策内容など、他の自治体などの情報を収集する。意見、本市も認知症条例を制定し、市内外に発信されるよう要望する。ヤングケアラーへの支援について、問い、18歳未満で親の介護や家事、兄弟の世話などを担う子どもたちのことをヤングケアラーと言い、国の調査では、世話をしている家族がいるという生徒の割合は、中学生 5.7%、17人に1人、高校生 4.1%、24人に1人、本市の実態把握について問う。また、本市の不登校の児童生徒は何人か。答え、国の昨年の調査から、本市にもヤングケアラーが一定数いる可能性がある。文部科学省の定義による不登校の児童生徒は、7月末時点で小学校27名、中学校60名である。問い、ヤングケアラーの社会的認知度はまだ低い。学校の対応、特に教育現場は、児童・生徒と大変近く関わりも深い。学校教育での周知と今後の支援対策について問う。答え、子どもたちの様々な課題について早期発見、早期対応に努めるよう学校を指導し、また生徒への周知を図っていく。教職員、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーが連携し、必要な支援をしていく。イラスト3枚。1枚目、親が仕事などのため祖父母の介護。2枚目、兄弟の介護。3枚目、依存症、精神疾患の家族のケア。ヤングケアラー、レイ。イラスト終わり。住広豊議員。糸崎駅および周辺の水害防止対策。問い。糸崎駅では、山から流出する大量の土砂によって、何度も水害が発生している。松浜川へのためます設置計画には感謝するが、糸崎駅及び周辺の水害を防ぐため、次のことを早急に広島県に要望すべきではないか。1、これ国川、松浜川、福寄川上流の砂防ダム下流への早急な水路整備。2、これ国、勝分、福寄地区の水路の強化整備。また、次のことについて、JR と早急に連携すべきではないか。1、線路下の水路とためますの定期的な点検清掃。2、線路の排水経路整備。3、将来的な線路かさ上げ。答え、平成30年災害復旧事業のため、砂防堰堤下流の流路整備が長期化しているが、県に対して早期の整備完了を要望する。中流域の水路も県と連携し対策を検討する。また、松浜川には新たに大社松の整備を計画しており、より一層 JR と連携を密にし、適正な管理に努める。今後も市民の安心安全のため、 各機関と連携し、効果的な対策を検討する。水源保全条例について。問い、本郷町の産廃処分場建設予定地は、土砂災害特別警戒区域に指定されており、災害危険が極めて高いことを多くの市民が指摘する中で、臨時開発許可したのは、林野庁の示す厳しい審査基準を逸脱していたのではないか。三原市議会基本条例には、市民の意思の反映に全力を尽くすとある。正しい審査を促し、市民の意思を三原市政に反映させるため、水源保全条例の中で、臨時開発許可の審査に、市民の代表である議会の同意を必要とすべきと考えるがどうか。答え。市としては、防災対策を実施することで、土砂災害特別警戒区域の指定解除も考えられるため、同区域の存在のみで不許可とするのは困難である。審査、許可は適正であったと考える。また、臨時開発許可制度は災害発生等4項目に該当しなければ許可すべきもので、議会の同意不可は困難である。引き続き、議会及び市民への情報提供に努める。写真。石垣が崩壊し、土砂が流出する松浜川。写真終わり。赤坂雄三議員。豪雨災害時の防災、減災の現状と今後の取り組み。問い、毎年のように大雨特別警報が発令され、気候変動による経験のない大雨が常態化しつつある。本市でも土砂災害、河川の崩壊、農地への土砂流入、さらに家屋の浸水など深刻な大雨被害が発生している中、次の4点について問う。問い1。西崎には味方ポンプ場があるのに大被害を受けた。その要因と対策は？答え。現在、異常気象発令時等には監視システムにより、職員と委託業者にメールで通知され、現地に赴き、ポンプの手動運転を行っている。対策として、一定の水位になればポンプが稼働する自動化を検討する。問い2。防災気象情報と警戒レベル発令時の対応は？答え。予測が困難で突発的かつ局地的な豪雨が増える中、災害発生の危険性が高まっていることを市民に伝え、身の安全を確保することが重要と考える。今後、地域の自主防災組織などと避難場所の設置や運営を協議する。問い3。被災家屋や農地に対する支援制度と周知方法は？答え。家屋被害は災害見舞金等交付要項に基づき見舞金を支給している。農地被害は権利者からの申請により国の補助事業を活用し復旧事業を実施。採択要件として事業費が40万円以上などがある。権利者は分担金として国の補助金を差し引いた額に 40% を乗じた額を負担。ホームページや広報、現地調査時に周知しているが、より効果的な方法を検討していきたい。問い4。防災マニュアル、組織体制など、今後の対策方針は？答え。災害から命を守るために適切な行動が取れるよう、市民と自主防災組織、事業者、行政などが連携して、防災・減災の取り組みを進める必要がある。本年5月、市と民間団体で、三原スタイル構築連携推進協議会に4部会を設け、高齢者などが安全に避難できる仕組みづくりなどに取り組んでいる。今後、南海トラフ地震を想定した避難行動計画の作成についても、各地域の自主防災組織などに働きかけて進めていく。写真、味方ポンプ場。写真終わり。 各議員の QR コードが表記してあります。